はい、どうも、はずきです。今回はですね、恋愛の、方法というよりかはですね、どういうふうに考えて、どういうふうにやっていくと、女性からモテるようになっていって、たくさんの女性と付き合いたい人は、たくさんの女性と付き合ったりとか、好きな女性を落としたい人は、落とせるようになっていくのかっていう話っていうのをちょっとしてみようかなっていうふうに思うんですけども、僕自身も恋愛の教材とかノウハウとか、あとメールマガジンだったりとか、ブログですよね、ホームページみたいなもので情報発信っていうのも、してるんですけども、で、その中ではもちろん僕自身が、一番いいと思う方法ですよね。僕自身がこれまでにやってきたりとか、僕の会員さんがやってきて、コンサル生さんとかですよね、コンサル生さんとかがやってきてうまくいった方法みたいなものっていうのを、こうやってやるといいですよみたいな、こうやってやってうまくいきましたよみたいな話っていうのを、実体験とか、それとかコンサル生さんに教えてうまくいったことっていうのを伝えているわけですよね。で、もちろんそれを真似してやるっていうのがファーストステップですよね。一番最初のやることとしてはすごい大事なわけですよ。いきなり自分で方法を見つけてやるって言っても難しいわけなので、まずはどんなことでも、手張りのあれじゃないですけども、まずは学んだことをやっていくわけじゃないですか。武道とかもそうですし、料理とかもそうですよね。料理とかも最初からなんかね、カレーライス作るレシピとか方法とかね、見て、で、途中でなんかいらんもの勝手に入れてたりとか、なんかこうやってる時に、いやこれはなんかチョコレート入れたらコクが出るんだよとか言って、でチョコレートとか適当に入れたりとか、それとかフルーツとかなんか適当に買ってきて、これフルーツ隠し味でとか言っても多分ひどいものできますよね、入れたら、いらんもん入れたら。でもそのある程度カレーの作り方とかが分かって美味しくできる人が、もうちょっとこういうの入れたら美味しくなるのかな、ちょっと試してみようかなとかっていうふうにやって、で美味しくなっていって、なんかそういうお店とかでもありますよ。なんか秘伝のレシピとか、他にはないうちだけのレシピとしてこれ隠し味に入れてるんですみたいのって、多分聞いたことあると思うんですけども、あれなんかまさに基本的な作り方っていうのをやっていって、でそこからさらに、これ入れてみようかなとか、こういうの試してみようかなっていうことでやってオリジナリティが出たわけですよね。で、恋愛の方法もそうで、まずはその、勉強したことだったりとか、これまでのメルマガとか、僕のコンテンツっていうのは、僕の中では非常にこう、恋愛経験がね、少ない男性だったりとか、女性とうまく喋れないですっていう人でも、結構できるような形になってるっていうふうにはもちろん、自負してるんですけども、僕のじゃなくてもですね、何かこう、これまでに何か学んできたりとかやってみて、でチャレンジしてみたことがあれば、まずはその方法通りにやるっていうことが大事なんですよね。でやってみて、である程度うまくいくわけじゃないですか。でうまくいったらちょっとオリジナリティを入れるってことですよね。そう、でもこのオリジナリティを入れるのが早すぎると結局は台無しになっちゃうわけですよね。カレーのさっきの話と一緒で。だからまずは一旦やってみると。でもやっていく中でこっちの方がいいのかなとか、これやったらもうちょっとうまくいくかなとかっていうことが分かってきたら、そっちを自分のオリジナリティとして入れていくっていうのが結構いいわけですよね。で、恋愛の方法もだから結局一つじゃないんですよね。で、例えば僕がいたホストの世界なんかもそうなんですけども、アプローチの仕方とか会話の流れとか、なんかそういう口説き方とかもそうですよね。口説き方とか話すテンポとかリズムとか、みんな全然違うんですよね。そうで、10人いたら10人の違うアプローチがあるわけなんですよ。で、ナンバーワンとか、売れてる人、先輩って言いますよね、売れてるホストの人とかって。で、そういう人たちっていうのは、全体公約数としてはすごいこうモテるってことですね、人気があるっていうことなんですけども、じゃあ、ね、その人の方法をみんながみんな真似してコピーしたら、みんながナンバーワンになれるのかって言ったら、そういうわけじゃないわけじゃないですか。で、その人はそのキャラとか見た目とか年齢とか、なんかそのいろんな要素が組み合わさってそのキャラとして成立してるわけであって、違う人は違うやっぱ戦い方っていうのがあるわけですよね。で、 まあ、最近のホストはちょっと分かんないですけども、僕の当時っていうのは結構やっぱりこうホストっていうと、まあ、きらびやかでこうイケイケな感じの人がすごい多かったんですよね。で僕がそのホストに入った時になんかこうちょっと冴えない先輩がいたんですよね。ちょっと黒髪で、まあ、ホストってなんかこう明るい髪色でとかってイメージ、まあ、最近はね結構黒髪の人もいるんですけども、まあ、でも僕が出会ったその先輩っていうのは、まあ、結構売れてたんですけども、まあ、細身で黒髪でそんなにこう派手じゃなくて、どちらかというと地味ですよね。で地味な感じの、まあ、外歩いてたらまあちょっとイケメンの部類に入るかなてんてんてんぐらいの人だったんですよね。でも結構年上の、まあ、30代とか、まあ、若い女性もいましたね。25ぐらいの女性とかから人気があって、でもすごい地味 で会話もそんなに、まあ、なんていうんですかね、こうべしゃるわけではなくて、結構聞き役でちょっと面白いことを言うっていうような感じだったんですよね。でもそれでもやっぱり人気出るんですよね。で聞き役で結構癒し系というか、でもすごいこう男らしい一面もあるみたいな感じだったんですよね。だから会話そのものがなんかすごい面白くてゲラゲラ笑うようなタイプかって言ったらその人は全然そんなことなかったですし、まあ、いじるっていうのもそんなにその人が女性をいじってるっていう印象もそんなに僕の中でないんですよね。でも売れてたっていうのがあるわけですよ。で片やもすごいイケイケでいろんなことをべしゃってで自分もいじって女性もいじるみたいな、ね、そういう人もいたんですけども、そういうホストですよね、いたんですけども、すごい若い男の子だったんですけども、やっぱりすごい売れてたんですよね。で、まあ、結局対局じゃないですかそれって。静かにアプローチしていく人とギャギャギャギャ言いながらやるって違うわけですよね。でじゃあ、まあ結果的にはまあそのねナンバーワンとかナンバーツーとかナンバースリーぐらいの違いはあれど、でもまあ売れてるわけじゃないですか。お客さんがいてその人のためにお金を払ってくる人だったりとかプレゼント持ってくる人とかっていうのがいるわけじゃないですか。ってなった時に、まあじゃあそのね冴えない先輩、冴えないしちゃいけないですね、そのちょっと地味な先輩が、地味なホストの人ですよね、地味なホストの人が、そのチャラいのを真似したらそのチャラい人と同じようにナンバーワンになれるのかって言ったらそうでもなかったりするわけですよ。でじゃあこれ何が言いたいんですかっていうと、まあ、結局自分らしいアプローチみたいなところが最後は大事になってくるわけですよね。自分の特性を知った強みっていうのかな、自分だけの勝ちパターンみたいなことですよね。まあ、ただそうは言っても最初の段階じゃそんなの分かんないわけですよね。右も左も分かんないとか、まあ、口説き方も分かんないとか、女性経験が少ないとかってなった時はまずはまあ身近な、まあ、僕の当時はそんなに恋愛教材とかってもそんななかったんで、まあ、恋愛本みたいのはあったんですけども、それもなんかこう心理学者みたいな人が書いた本とかだったんですよね。で後ろのなんか背表紙みたいな、背表紙っていうのかな、こんな人書きましたみたいな本のところになんかおじいちゃんみたいな顔が載ってて、なんかちょっとこう、まあ、多分60ぐらいじゃないですかね。なんか多分心理学とかでは多分すごい詳しい人だったんだと思うんですけども、まあ、でもちょっとこう、まあ、この人の方法で大丈夫なのかなみたいなね、まあ、この人本当モテんのかなみたいなのを当時結構思ったことがあるんですよね。でも書いてあること結構確かにいいことは書いてあったんですよ。心理的なこととか、まあ、その人間のメカニズムみたいなね、人がどういう行動心理をするのかみたいなの書いてあって、まあ、よかったんですけども、まあ、ちょっとなんか自分の中であんましっくりこなかったみたいな。で当時はまあそういう本みたいなものあって結構読んだんですけども、まあ、なかなかうまく、まあ、いかなかったんですよね。で、まあ、その水商売の世界に入って、でまあ、いくつかの先輩、まあ、何人かいますからね、その売れてる先輩みたいなのが、でそういうのを見ながら、あ、こういうの真似しようっていうふうに自分の中でこう取り込んでいったっていうところがあるんですよね。だからまあそうやってなんかまずは最初は何かこう真似する対象物っていうか、こういうのを真似しようっていうのを決めて、でそれを一通りやるってことですよね。でそれをやってった先にちょっとずつアレンジをしていけばいいっていうことなんですよ。でだから例えばなんか僕は結構よくあんま早い段階でスキンシップはしない方がいいですよとかっていうことを結構言って、なんでかっていうと、まあ、ステータスを下げたくないっていうのがあるんですよね。早い段階で恋を伝えたりとかスキンシップをすると、まあ、好きがバレるということですよね。で別に今好きバレてもいいんですけども、 まあ、最初はステータスゲームなわけですよ。やっぱりこの人どう思ってるのかなとかっていうこととか、なんかチャラいのかなとか、なんかこういろんなことをやっぱり向こうも考えてるわけですよね。でそういうのを考慮した上で、まあ、あんまり最初から、まあ、僕の場合はあんまりそうやってやらないっていうだけなんですよ。だからじゃ あの絶対それがダメなのかっていうとそうじゃなくて、例えば実際に僕の会員さん、コンサル生さんとかでも、もうなんか初っ端からもうガンガンスキンシップしてなんかうまくいきましたみたいな人もやっぱりいますし、それとかもう真逆にもう全然スキンシップしないで、でも女性からどんどん好かれていって、で最終的にはもう女性からめちゃくちゃ長い長文のあなたのこと好きですみたいな、また会ってくださいみたいな LINE が届くケースもあるわけですよね。だからじゃあこれってさっきのホストの話と一緒で、なんか最初からスキンシップしたらダメなんですかとか、もしくはダメじゃない、ダメ、良くないんですかとか、した方がいいんですかみたいなのって、まあ、どっちでもいいわけですよ結局は。ただ僕の場合、僕の現実とか僕の価値観で言ったら、慣れてない人が最初からそれやってもうまくいかない可能性が高いっていう風に思うんですよね。やったところでじゃあ女性に、いやなんか、なんかなんでそういうことするんですかとかって冷たい顔で言われた時に、それにこう、いやだから好きだからって言えるような一言とか、いやなんかすごい魅力的だからとかっていうことを相手の目を見て、まあ、ズバッと言えるぐらいのステータス性とか経験とかそういうものがあったらいいんですけども、なんか言われた瞬間にこうおどおどし始めたりとか、いやなんかちょっとてんてんてんみたいな感じになると、そこでステータスが崩れるわけじゃないですか。いやなんかこの人何なんだろうとかってやっぱ思われますよね。でそうなるぐらいだったらやらない方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってたりとか、まあ、あとこれもやっぱりケースバイケースだったりとか、どこに最後のゴールを持っていくかとかっていうのによっても変わるわけですよね。まあ、例えば、まあ、じゃあマッチングアプリで女性と出会って、で飲みに行きましたと、でその女性の恋愛話とかこれまでの男性経験とか聞いてったら、もう明らかにもうなんかもう尻が軽そうな女性だとしますよね。なんかもう結構、いやこれまでぶっちゃけ結構これまで やってきちゃったみたいな話を女性が言ったとして、でなんか別になんかこうなんかセックスなんて減るもんじゃないしとか、なんかそのやったって減るもんじゃないしぐらいのことを言ってる女性だったとするじゃないですか。でお酒飲んですごいなんかね、お互い盛り上がってんのに、そこで、で例えばそのあなた自身もホテルに行って、なんか女性の体の関係になることが、まあとりあえずの目的ゴールだとしますよね。ってなった場合は、それはもうスキンシップなりなんなりした方がいいわけじゃないですか。だって目的がね、そうやってベッドインすることであって、でかつ女性自身もそれまでにそういうことをしてきてるわけなんで、ここへ行ける可能性が高いわけじゃないですか。でこの時になんか、いやなんかまずはちょっとこう呼ばれずにとかって言って、スキンシップはダメだから、ちょっとまずはちょっと丁寧に相手のなんか話を聞いて深く理解して共感してとかっていらないんですよね。もうそういう時はもうとりあえずもう相手のノリに乗っかって、ちょっと触ったりとかすればいいわけですよね。だって向こうもそれ求めてきてるわけじゃないですか、そういう場合って。だからもうケースバイケースなんですよ。でじゃあこのケースバイケースってすごい曖昧じゃないですか。まあ、言葉はねすごいケースバイケースですとかっていうとかっこよくてね、まあいい言葉ですけども、よく分かんない人とか恋愛それまで やってきてない人って、なんかそのケースバイケースが分かんないから悩んでんだよみたいな話ってやっぱあると思うんですよね。でじゃあその場合どうするのかっていう話なんですけども、まずはそのあなた自身がいいと思う教材とか、まあ、テクニックとか方法とか、まあ、今 YouTube とかいろいろありますよね。で、まあ、そういう、まあ、僕のを見てくれたら、まあ、もちろん一番ありがたいし嬉しいんですけども、まあまあ、もう一回言っとくと、まあ、僕のを見てくれるのが一番本当はいいんで、まあ、そうしてもらいたいんですけども、でもそうじゃなかったとしても、まあ、この人いいなとか、この人の話妙になんか聞いてて納得するなとか共感するなとかって思う人を見つけて、でその人の真似するってことですね。まあ勉強していってやってみるってことです、まずは。でそれをある程度やると、うまくいったりとか、ちょっとこういい感じにできたりとか、関係性が深くなってきたりとかっていうことが出てくるんですよね。そしたらそこからちょっとずつ自分のオリジナリティを入れてったりとか、 こういう時こうしてみようかなみたいな感じでやっていくってことなんですよね。で別にこれだから恋愛だけじゃなくて、多分当たり前のようにこれまでの人生でやってきてると思うんですよ。例えばなんか自転車乗ってスイスイにこう走れるようになった時にちょっと片手運転してみようかなとか、それとかちょっと両手放し運転してみようかなとか、で結構いますよね、なんかチャリンコとかで手放し運転してる人って。あれでもどっかで思ったわけじゃないですか。別に最初からなんか自転車乗る時にあの自転車手放し運転でとかっていう教える人っていないわけですよね。なんかまずはちゃんとなんか両手で持ってね、でしっかりと握って自転車乗るわけじゃないですか。でもなんかある時にこれちょっと片手できんじゃないかなとか、傘持っていけんじゃないかなとか多分思って、それやってる人とかも見て、あ傘いけるんだとか思って片手で傘持ったりとか、なんか手放し運転してみて、あこれできるんだとかって思って、まあ僕も昔やってこうあの速攻でこけたんですけども、で痛い思いしたことあるんですけども、でもそうやってちょっとずつこう、あこれいけんじゃないかなとかって思うわけじゃないですか、あの自転車乗れるようになるとね。と同じように恋愛もまずはやってみて、でちょっとできたらアレンジしていくっていうことですよね。こういうことできるのかなとかっていうふうに思って、でそれうまくいくとそれが成功体験になっていって、勝ちパターンみたいになっていくわけですよね。だからでそういうのをあのまとめていったものが、まあ、そのノウハウだったりとかテクニックだったりとかっていう風にするわけじゃないですか。だからあのまずはそのやあの誰かいいなと思う人だったりとか方法とかテクニックを見つけて、それをきっちりとやるってことですね。でそれ一通りやったらちょっとアレンジしていくってことですね。結果が出たら、ね、アレンジしていくっていうことですね。で一通りやるとあのだいたい見えてくんですよね。こうやってやった方がいいんじゃないかなとか、自分の場合はなんかこういう風にやった方がうまくいくんじゃないかなとかっていう風にありますよね。だから僕は基本的に結構マインドセットとか考え方とかっていうところをあの結構しっかりと伝えるようにしてるんですよね。であのマインドセットとか考え方っていうのを伝えるとどうしても抽象的になりやすいんで、あの具体的にこうアクションを知りたい、もうテンプレート並みに全部知りたいっていう人にとってみたら確かにちょっとこう物足りなさっていうのは出るんですよね。でも、まあ、ここまでの話をあの聞いてきてくれた人で、まあ、この音声聞いてくれてるレベルの人であれば多分分かってくれると思うんですけども、まあ、結局その自分らしく最終的にアプローチしないと難しいわけですよ。あの誰かの真似だけだとね。だからその最初は真似から入ったとしても、最終的にはさっき話してたコンサル生さんの話のようにスキンシップから行ってもいいし、もしくはその僕が当時お世話になったホストの先輩とかみたいに、まあ無口であんまりいじったりとかしなくてもモテるとか、それとかいじりまくってモテるとか、なんかギャーギャーギャーギャーってモテるとかっていうパターンがいろいろあるわけですよね。でもそれも最初はやっぱり誰かに教えてもらってこういう風にやっていくんだよってことを、まあ、なんで多分やっていく中で、ああでも俺はこっちの方がいいよなとかっていう風に思ったわけじゃないですか。だから別に僕自身はそのコンサル生さんとかでこうなんかスキンシップしてなんかすぐうまくいきましたとか、もういきなり好意伝えてうまくいきましたとかっていったところで別に全然ダメとは思わないですよね。僕はそういうやり方じゃないっていうだけなんですよ。それ僕のやり方はあのそうやって最初からアプローチガンガンしないで相手から逆アプローチされるような流れを持っていくってことなんですね。向こうからあの付き合ってほしいとか、向こうからまた会いたいですとか、向こうからその早くいつ会えますかとか、会いたいですとかって言われるような流れを作るっていうのが僕の勝ちパターンなんですよね。でそれをあの僕のコンテンツとかメルマガとかそういったものではどうやってそれを実現するのかっていうのを伝えているんですよね。そうでもまあそれを取り入れてやってみて、でもその他の例えばそのこの教材僕の、まあ、このっていうかこの僕のね教材とかコンテンツとかそういったものっていうのを読んだり聞いたりとかしてくれてる人の中にはそれをまあ使ってかつこれまでに学んできたりやってきたオリジナリティのものっていうのを組み入れてうまくいく人っていうのもたくさんいますし、それとは別にもうきっちりと学んでその方法で女性にモテるようになるっていう人もいますし、でもやっぱりいろんなパターンがあるんですよね。そうだから、まあ、まずはその一通りやるっていうのはすごい大事なんですよね。大事なんですけども、最終的にはやっぱり自分のやり方っていうのを見つけていくっていうことが大事ですし、それがやり方っていうのが見つかってないと、まあ、結局は 他の人が出てきた時に、ライバルが出てきた時とかに負けてしまう可能性もありますよね。同じことやってたら頭一歩抜け出れないわけじゃないですか。だからそういった意味では、自分の勝ちパターンというのを作っていくってことですね。うん、いろんなその、まあ、いろんなというかその方法論を見ながら勉強したりとか、もちろん恋愛の心理学とか脳科学とか、実際にねその放送の人のやり方とかいろんなものを見てきながら、で自分にとってうまい方法を見つけていくってことなんですね。でただこの今言った話っていうのはちょっとレベルが高いんですよ。レベルが高いっていうのはある程度その物事を理解する力だったりとか、ある程度行動してきてる人じゃないとやっぱ分からないと思うんですよね。ミックスして、ミックスっていうのは簡単なようですごい難しいわけですよ。でミックスした時にうまくいくのはすごく、まあ、理想でありいいんですよね。まあ、コーヒーとかもそうですね。ブレンドコーヒーってあれいろんなブレンドしてるわけじゃないですか。でブレンドした上でそのブレンドする人がうまいから美味しいコーヒーができるわけであって、コーヒーのこと何も分かんない人が適当に混ぜてブレンドしたら多分まずいものができますよね。だからやっぱり一番安定してるのはシングルコーヒーですよね。一つのコーヒーのものを飲むってことですよね。と同じように最初はやっぱりシングルでやってった方がいいわけですよね。まず一番最初の時はですね。だから僕は結構恋愛いろんな勉強してきて瞑想してます悩んでますという人はまず一つに絞ってその人の勉強して しばらくやってみたらどうですかっていうアドバイスをするんですよね。で別にそれは別にまあ、僕のが一番いいとは、まあ、僕自身はまあ当然思ってるわけなんですけども、まあ、僕のじゃないないところに行く人であったとしても、まあ、それもそれでいいわけですよ。別に僕のじゃないところですごい心から、まあ、なんか信頼したりとか憧れたりとかこの人いいなと思う人のを、まあ、勉強してでそれをやり抜くってことですね。で結果を得るっていうことができたらちょっとずつそこから先のブレンドですよね。こうやって混ぜていったりとかっていうことができるんですよね。だからもしねその今、まあ、恋愛に悩んでいたりとかもしくはもうちょっとレベルアップしたいなっていう場合っていうのはもしかしたら自分の方法というのがまだ確立できてないのかなっていう感じがしますね。で僕も、まあ、10代前半ぐらいの時まで、まあまあ、10代の後半とかは女性関係はできてたんですけども なかなかモテるっていうところまで難しかったんですよね。で20代半ばぐらいでやっぱり水商売とかホストとかいろいろやり始めて、だいぶこうモテるようになったんですよね。でそれってやっぱりその経験を積んだっていうのもそうですけども、実際に自分の方法が見つかったっていうのはすごい大きかったんですよ。あ、こうやって俺はモテていくのがいいんだなみたいなのが分かったんですよね。でそれが分かるとやっぱりそこからは自分の勝ちパターン、まあまあ野球とかでもありますよ。なんか勝利の方程式とか言いますよね。なんか7回でこのピッチャーが出てきて8回でこのピッチャーが出てきてみたいなのってあるじゃないですか。でそのピッチャーごとの強みとかもあると思うわけですよね。まあ俗に言う勝利の方程式ですよね。でそれが恋愛にもやっぱりできてくると強いわけですよね。このマッチングアプリを使って女性と会って、で1回目のデートは大体ここに行ってとか、で2回目はここに行って、で3回目はここでこういうセリフを言って、でここでクロージングかけるみたいな。でこれでダメだった女性はご縁がないと思ってもうそこでカットするとかっていう感じの流れができると、まあその勝利の方程式ができるわけなんで、あとはもう確率論ですよね。数字の話になってくるわけじゃないですか。10人に1人なのか20人に1人なのか。であとはその、まあ、その確率を上げるってことですよね。10人に1人だったら、まあ、5人に1人ぐらいになるように頑張るとかってことですよね。っていうことができると女性との関係っていうのも良くなっていきますし、まあ、恋愛していって楽しくなると思いますし、あんまり悩まなくなると思うんですよね。なんかこういろんな情報を見て、なんとかもしかしたらその恋愛のメルマガとかブログとかいろんな YouTube とか見たときに、あ、なんかこうやってやるんだ、あ、だから俺の方法ダメなんだとかっていうことっていうのをあんまり思う必要ないっていうふうに思ってて、そうで、まあ僕とかもたまに恋愛、まあ僕ハンマーもほとんど見ないんですけども、まあ、たまに見るとこうなんか、ガンガン口説いてとか上から目線でガンガン言ってみたいなのってあるじゃないですか。とかもうガンガンスキンシップしてその気にさせてみたいなのがあるんですけども、なんか僕はなんか全然そういうのなんかやりたくもないし、あ、自分には合わないなっていつも思うんですよね。でじゃあね、それで ダメなのかって言えば全然ダメじゃなくて、その人たちが手に入れることができない女性も手に入れることがこれまで何度もできてますし、まあ、もちろんその逆もあると思うんですけどもね。でも結局自分の勝ちパターンがあれば別にその困らないわけじゃないですか、割合的にね。そうだから自分の勝ちパターンにとにかくを理解する。でどういうふうな状況シチュエーションの時にその勝ちパターンがそのフラグが立ってるっていうのかな、フラグが立ってるのかっていうことですね、ということを理解できればもうあとはもうやるだけというか、行動していけば一定の割合で女性との関係が結ばれるっていうことなわけであって、だからどういうその自分の方程式っていうか自分の勝ちパターンが分かんないと、なんか結局いろんなことやって、でやればやるほど迷走していって、あっちがいいのかこっちがいいのかとかね、あの人はこうやって言ってたんですけどどうですかとか、この人はこうやって言ってたんですけどどうですかみたいな話になっていくわけですよね。そうだからとにかく自分にとっての勝ちパターンを見つける。でそのためにまずは基礎的なこととして、まあ、教材でも、まあ、本でも、まあ、メルマガとかで、まあでもまとまったものの方がいいと思いますね。断片的なものって、まあ、僕メルマガとかもそうなんですけども、まあ、別に何て言うんですかね、別に教材を売りつけるつもりはないんですけど、まあ、もちろん買ってもらえたらありがたいんですけども、まあ、ただ僕は別にそんなにこう売りつけ方ではないんで、まあ、あれなんですけども、まあ何て言うのかな、こうメルマガとかってやっぱ断片的じゃないですか、書いてあるテクニックとかがね。でそのテクニックごとにはもちろんしっかり書いてたりはして、まあ、僕は基本的にそんな出し惜しみなく書いてるつもりでは自分ではあるんですけども、でもまあ言うても断片的なんですよ、メルマガって。やっぱりだって2000文字ぐらいで書くわけなんで、そんなレポートみたいにめちゃくちゃ長く書けないわけですし、全体像としてはやっぱ弱いわけですよね。でもまあさらっと読むにしてはいいわけじゃないですか、なんかこう見て、あ、こんなテクニックあんだみたいな。でも全部のその内容というか全体像ですよね。まあその葉月がどうやってこれ全部これ恋愛やって、どういう考えてて、どういう考えを持って、どういうスタンスでどういうアプローチでっていうところまでは分かんないわけじゃないですか、まあ、部分的には分かりますけどね。なんでそういうのを、まあ、全体像として理解して、それをこうまずは一旦やっていく。でその中で自分流をやっていくっていうところにもし興味があれば、そういうのも、まあ、手に入れてみてもらえればなっていうふうに思うんですけども、いやそうやってまずは自分にとってフィットするものを選ぶ、でそれをずっと学ぶ、で一通りやっていく中で結果が出てく、でそしたらさらにアレンジしていく、で自分流をどんどん自分の場合はこうやってやるといいなとか、あ俺はなんかこれとこれミックスするとさらにいいなみたいな感じにしていくと、独自性というのかな、オリジナリティ出ますよね。そうすると例えば合コンとか行って4人とか5人とか周りにいたとしても、でも自分は自分で戦えるわけですよ。結局はライバルとか関係ないわけですよね。なんかあいつがどうとか、別にあいつがなんかスキンシップしてるから俺もスキンシップしなくちゃとか、どうでもいいんですよね、そんなこと。だから僕の場合とか別になんか他の人がスキンシップしてとかってやってても別に全然なんとも思わないですよね。別になんかこう、あその人は そういう戦い方なんだなっていうところなんですよ。そうで僕は別にそうじゃないっていうやり方ですし、まあもちろんその状況によっては変えますよ、もちろん状況によって自分の目的が変われば変わったりとか、相手女性が変わってそういう軽い女性とかだったらもちろんそこで、その時のゴールというか、達成基準と変えるっていうかね、っていうのを変えて変えることはもちろんあるんですけども、そうなのでもしね今これ聞いてくれている人がですね、まあ、あなたがですねなんか悩んでる、恋愛でちょっとうまくいかなくて悩んでますとか、まあ、いろいろ悩んなんかどうしていっていいか分かんないみたいなっていう場合はですね、まずは何かしっくりくるものっていうのを見てそれを勉強していくっていうことが大事ですよね。で、まあ、僕のまあ一応ね、僕の教材っていうのを見て勉強してもらうのが本来はまあ一番いいのかなっていうふうに、まあ、当然まあ僕は言ってるんでそうなるのはまあ自然なんですけども、まあ、それを見て勉強するといいですよってこともちょっと一応宣伝させてもらうんですけども、そうなのでぜひそういった形でやっていくと恋愛の状況っていうのが変わっていって、で女性に困らないようになっていくのかなっていうふうに思うんで、まあ、ぜひ参考にしてみてください。では今回の音声以上になります。ありがとうございます。